どうしようか。じゃあ、いろんなところを把握した上で、そのポジションがあるとして、ちょっと、私は、その球磨川とか、その領域を全然知らないので、知らない人の、立場から、ちょっと今の5つの課題、一つずつもう一回教えてほしいなと思うんですけど、一番が治水っていう風なキーワードだったと思うんですけど、そもそもこのプロジェクトが始まったのが、災害があって、洪水があってっていうお話だったんですけど、ここは、そういう、治水をすることが難しい環境なんですか？最初おっしゃったのは、急だから水がドッと、雨、流れるってことだ。なんかそういう地理的な面とか、気候がそういうふうに、気候に影響されやすいとか、雨がよく降るとか、そういう、気候面とか、そういう意味で、治水の前提となっている環境っていうのは、ここはどういう場所なんですか？
そうですね。もともと昭和にも何回か大きな洪水があった地域なんですね。で、まあやっぱり急流なので水のスピードが速いっていうのがあって、ただ昔っていうのは大きなダムとかまだない時は、頻繁に起こって、まあでも水はそれなりにやっぱり綺麗なので、家とか、例えば1階が浸水してもすぐに片付くような、そんな地域だっていうふうに聞きました。で、ただ、球磨川の上流に大きなダムができて以降は、確かに洪水の頻度は減ったけど、そのダムが、超えてしまった時の、やっぱ水が汚くなっているとか、その時のやっぱり水の威力が今まで来てたものとよりもやっぱり大きくなっているっていうようなのを聞いて、まあ、確か頻度は減ったけど、ものすごい雨が降った時に、そのダムを越えてしまうとかなり大きな被害が出てしまう。まあ、これ一般論として他の地域でも言えることだと思います。で、なんでこういう問題が起きるかっていうのは、やっぱり一つにその豪雨が増えたっていうのは、まあ、これもどこの地域でも同じかと思いますけど、近年やっぱり毎年のように線状降水帯が、特にやっぱり九州とか、日本のその南の方ですよね。で、特にやっぱり、発生しやすい状況が、増えていて、長く強い雨が降る。と、やっぱり、今までこのダムで平気だったっていう、その予想降雨量を超えてしまって、洪水が起きてしまうっていうことがあったんだと思います。
じゃあ、もともと災害が水に関して多くあるところで、ただ気候変動っていうものも直接に影響しているっていう、そういうところなんですね。
はい。
じゃあ、その2つ目で地域計画っていう話でしたけど、今おっしゃったように、もともとそういういろんな災害があったり、結構浸水して家が浸かるっていうこともあったりとか、そういうことを重ねている地域だと、地域としてのそれまでの知恵とか、今までやってきたこととか、そういうのに対して、このプロジェクトでの地域計画といったときに、どういう側面とか、ものが入ってくるたり、これまでのことを生かされていたりとかするのかなっていう。
課題2に関しては、まあ、すべてちょっと把握できているわけではないんですけど、まあ、結構、ある自治体さんとかでは、ワークショップを何回も繰り返しやっていて、そこ、特に熊本県は、林業がすごい盛んな地域なんですね。で、球磨川流域もすごい山林がほとんど、林業になっていて、木を生産してるんですけど、やっぱ山に降った雨が川に行くまでで、こうゆっくり流すことができたら、すごく流域治水としては大きな影響を与えることができるので、山林をどう管理していくかみたいなのを自治体と一緒に 計画してる、あの地元 の、 その林業関係者の方とか住民も含めてワークショップを繰り返しやっているっていうのも、一つあります。で例えばあのそこにあの森林の専門の先生とかも入られて、森林の専門家はあのやっぱり、生産とか、あと最近ですと炭素固定の話とかは結構あの、研究されている先生方多いみたいなんですけれども、森林の専門で雨のことを考える人はあまりいないみたいで、あのそこを、うん、あの今回入っていただいている先生は、森林の専門家ですが流域治水のことを考えて、じゃあ山をどういうふうに管理したら雨水の流出を抑制できるのかっていうのを、あの自治体の方々と一緒に、にあの、まあ、アドバイスいただきながらあのワークショップしてるみたいです。で例えばですけど、うん、あの一番効率のいい生産方法ですと、一気に大量の面積の森林を伐採して、一気に運び出す方が一回にあの、まあ、儲かる収入は大きくなりますけど、そうするとある一箇所広大な場所が一気にあの木がなくなってしまって、うん、そのタイミングで大雨がそこに降ってしまうと土砂災害が起きたりとか、うん、結構樹冠に落ちる雨って相当スピードを落としてくれるので、
あ、
はい、木の葉っぱにこう雨が落ちると地面に到達するまでのスピードがかなり、うん、あの抑えることができるっていう研究も出ているので、うん、その枝がないだけで相当あの下流に流れるスピードが上がってしまう。なのであの広範囲の山を一気に伐採する、森林管理ではなくて、こうエリアを分けた森林管理をしていきましょうっていう話であったりとか、あとはその重機をこうどうしても木を伐採するときに重機が通る林道ができるんですけども、うん、林道もやっぱり固められてしまうとそこが水道になって、
あの
大雨が降った時の、まあ、河川のようなものになってしまうので、うん、その林道の管理の仕方もあの必要最低限のものにしていきましょうっていうような考え方だったりとか、そういうのをあの課題2ではお話しされているのを僕はちょっとまあオンラインで聞くくらいしか機会がないんですけど、うん、あの聞いてました。
あ、そっか。あのどんな木があるのですか。なんか林業用にこう植林をされた木がいっぱいあって、
そうですね、うん、ま、松とか杉だと思います、うん、はい。
それがこう、まあ、昔から計画的には植えられているけれど、その伐採するときにいっぺんに切っちゃうと、根こそぎ切っちゃうと大変なこうことになっちゃって、水がたまらずどんどん流れていて、それがあの勢いよくあまりにも降りすぎたらいっぺんに流れたりとか、おっしゃったのは林道があの細い林道のところにがこう 川みたいになって、そこから溢れるようにダーッと集中して流れたりするとか、そういうことが起きるってことで、それをどういうふうに、はい、こうコントロールしていくかっていうことを広い目で見るっていうことですね。その一つの作業とか場所だけじゃなくて、
そうですね、うん、なのでまあそのためにはどういう規制をしたりとか、どういうルールを皆さんで作っていくのがベストかみたいな、そういうやっぱガイドライン作りとか、
うん、
そういうのはやっぱり地元の人たちが損をしないようにあの、
あ、
一緒に、うん、あのうん、話や議論を重ねながら、うん、あ、やってるっていうのが課題にですね、
うん、山と人の暮らしだけじゃなくて産業として維持していくためにどうするかっていうことをこうもう総合的に考えた上でっていうことがもちろんということで、はい、じゃあこの三つ目のこの最新のこのいろんなこう技術っていうのは、そのさっきカメラとか、まあ、通信とかもそうだと思うんですけど、どういうのが入ってくるんですか。
そうですね、今一番なんて言うんでしょう、この課題さんが、 いわゆるその研究論文的にするのは難しいってさんの人たちも言ってたんですけど、すごく、でも一番こうスピーディーに、どんどんどんどん、あの、アジャイル的にといいますか、あの、進めてる印象があって、っていうのもやっぱり今カメラとかも結構機材が安くなってきていて、小型のカメラだと、いくらって言ってたかな、3、4000円くらいで買えて、で、それを、あの、設置して、その設置する場所っていうのも地元の人たちと、なんかあそこ見たいとか、ここ見えて出たら安心するみたいなのをこう意見聞きながら、あの、設置されたそうですね。で、まあ、これを市民参加型 IoT って、あの、我々の課題では言ってるんですけど、市民の人たちとどこにこういう最新技術のものを取り入れていくかっていうのを一緒にやっています。で、そのカメラも、カメラの映像は、何秒ごとだったかな。何秒かごとに、ツイッターにアップされるように、プログラムが組まれていて、で、この研究の、LINE のアカウント、課題さんの持ってる、熊川 DX っていうデジタルトランスフォーメーションっていう、LINE のアカウントがあるんですけど、その LINE のアカウントをフォローしていただくと、そのツイッターに上がってる映像が確認できるんですね。
ああ。
もちろんツイッターに見ていただいても、あの、確認できるんですけど、そうすると、あの、皆さん家にいながらスマホでカメラ何番、どこどこ地区が今どういう状況なのかとかを確認できる。で、これあの、いいのは、あの、東京とか福岡とか大阪とかにいる、その地域のご高齢者のご家族の方が遠くから確認して、うん、ちょっとお父さんお母さん今危ないよ、逃げてっていうのを連絡できる。
なるほど。うん、
で、それがすごくあの、いいねっていうふうに、地元の方に受け入れられた大きな理由だと思っていて、で、あと、もう一つ面白いのが、あの、その小さな集落で今実験的に始めてるんですけど、あの、その集落の、まあ、集会場みたいな、夜はバーをやってるみたいなんですが、集会場のところに、あの、アマゾンの、アマゾン、何でしたっけ？エコーでしたっけ？あの、なんか、話しかけると答えてくれる、あの、Google エコーじゃなくてなんだっけ？
ピーターさんご存知ですか？
で、アマゾンだったらエコーですかね。Google は、Google ホームとか、なんかスマートスピーカーですね。
そうです、そうです。
何それ何それってか。
あの、iPhone だと Siri ですね。Siri、うん、Hey Siri って話しかけると、なんか教えてくれるじゃないですか。
今日の天気はどうですか？
ああ、そうです、そうです。それを、あの、その集会場に1台置いていて、で、あの、その機械に、どこどこのカメラ見せてって言うと、スクリーンも一緒に置いてあって、そこが映像が流れるようになってるんですよ。で、あの、この、あのシステムは結構地元のおじいちゃんおばあちゃんも、あの、簡単に使える、その声をかけるだけなんで、あの、一回覚えてしまえば、すごく、あの、インタラクティブというか、感覚的に、あの、使えるようになったらしくて、で、あの、もう使いこなしてる人は、勝手にそれで音楽流して、あの、映像を見る以外にもいろんな使い方をし始めているそうで、だからそれはそれで、あの、もちろん、あの、副次的な効果として、やっぱそこに人が集って、まあ、コミュニティとして、あの、いい空気が流れてるっていうので、それ IoT 技術がつなぐ新しいコミュニティのあり方みたいなのも、治水っていうものを通して、あの、生まれ始めてるんだっていうのを聞きました。
すごいですね。カメラは何台ぐらい設置してるんですか、その地域に。
今、結構設置し、10台くらい、10台いってないのかな。まあでも、結構あって、で、それもあの、カメラを設置するのも、あの、やっぱり、勝手には設置できないんですよ。その。
いろいろ映り込んでしまいます。
はい。はい。ので、あの、自治体とかに申請を出すとものすごく、あの、 許可を取るまでの時間がかかってしまうので、
うん、
実は今回、まあ、ほとんどのカメラが民間、個人の敷地をお借りして、うん、設置をさせていただいているみたいです。で、その敷地内であれば、自治体の許可もいらずに、設置ができて、うん、で、すごく理解のある、お家の方とかは電源まで引かせていただいているっていうふうに聞いてます。で、電源取れないところはソーラーパネルの、電池を設置して、そこから引いてたりとか、うん、してるみたいですね。
ああ、じゃあ個人、まあ個人の土地であれそうでなくても、お天気とかいろんなものは映るので、はい、っていうことですけど、そのカメラは動くんですか？なんかこう。ウィーンとか、そうか、どうかこう、何を、どういうふうに固定されていて、何を撮るように固定されていたり、24時間こう、さっきおっしゃった何秒後とかっておっしゃってたけれど、それから24時間こう、動いて
る。あ、24時間動いてます。で、角度は変わったりはしないんですけど、
うん、
基本的には、流域治水のプロジェクトなんで、今、川の方向を向いてます。ただ、将来的には、例えば、獣害被害であったりとか、どこどこに、まあ、鹿とかイノシシが出たっていうのも、カメラで、追えるようにして、そうすると、そのさっき言った林業の方々が、なんて言うんでしょう、毎回いるかいないかわからないところにトラップを張りに行くっていうのは相当重労働なので、
うん、
そうではなくて、うんうん、ここに被害が出たっていうことがそれで確認できるっていう、
うんうん、
まあカメラ一つにとってもその水位を見るだけではなくていろんな使い方ができるっていうふうに考えてるみたいです、
うん、じゃあ本当そこ出身の人が別に家族がそこにいなくてもなんかちょっと今どんな、ふるさとがどんな状況かなとか、もう、春になったかなとか、そういうのこう見ることもできるってことですね。
そうですね。うん、見れれば。はい、見れます。
だから、それによって人をつなぐっていうこともあるし、うん、さっきおっしゃったように情報の共有っていうことで、単に受け身的じゃなくて、話しかけたり、してるうちに、あ、こういう情報もあるんだとか、自分でこう情報を集めて、それを人と共有して、その集会場みたいなところで人と共有するみたいな、そういうつながり方も作れるっていう、そういうテクニックっていうことなんですね。はい、うん、
そうですね、そう思います、う
ん。で、その情報はどこに集約されて、こう分析されたりとかするんですか？人が使うだけじゃなくて。
今、それは、課題さんの中で、管理をしていると思うんですけど、とりあえずは今は、実験的に何でしょうシステムを構築してこれで動くっていう確信が持てたっていうので動いていて、うんうん、そのアーカイブはどこに保存されてとかごめんなさいちょっとわからないんですけど、
うん、
まあ、実績としては昨年一回結構な大雨が降った時に実際地域の方がそのカメラを見て避難っていう判断をされたっていうことがあったみたいで、
うん、
まあ、おそらくそういう情報をこの研究課題さんの、若手研究員の方で熊本県立大学に、いる方ですけどもうこの集落にすごく入り込んでもう何回も足を運んで関係性を作ったからこそまあ、できた部分もあると思っていてその方がやっぱりそういうカメラその後どうですかっていうようなヒアリングを繰り返しやっていたりとか逆に何かその集落の方から今日飲むから来いよって言われるくらい仲良しになってるみたいなんですけど、まあそういう情報収集は今そういう、まあなんて言うんでしょう、足を使ってやっているんじゃないかなと思ってます。もちろんデータは取っておいてるはずです。どこかサーバーを使って。
し、本当研究の事態の時にそれを見て誰にどういうふうに伝えていくかとか、そういうのとつながってくるわけですね。
うん、そうです、
ね。こういろんなことを未然に。防災とか減災に向けてどう使うかとか、 そういうこととも関係してるっていう。